どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
今日はねお金の話です。
お、マニマニマニ
マニマニマニです、はい、当番組でもね人気の回でニーサの回があったんですけど、
はいはい、
ニーサを解説した回があったんですよね。
うん、
何話だったかな、213話、今更聞けないニーサ解説っていうのと、214話このやり方で確実にお金が増えると思われる新ニーサに向けての投資術みたいな回やってて、結構ねこの2つの回再生回数回ってるんですよね、ありがたいことに。
うんうん、ありがたい。
でね、ちょっとそれに絡めて、特にお子さんいる方必聴、うん、必聴であってんのかな、必聴ですね、はい、必聴です。ジュニアニーサ
出た、
ジュニアニーサをね、
はい、
これちょっと今日はお話していきたいと思います。おさらいしておきましょう。ニーサってなんだっけっていうところで、
はい、
まあ、ニーサっていうのは普通のニーサね、ジュニアニーサじゃなくて普通のニーサっていうのは、一般と積み立てって2種類あって、一般は、年に120万まで積み立てれますと。で積み立ては40万まで。でこの一般はその120万かける、5年間で、積み立ては40万かける20年で800万で、この増えた分に対して税金がかからないっていう制度なんですよね。
うん、株を買ったりするっていうことですね。
そうそうそう、株を買った時に、はい、その120万、一般だと120万積み立てた40万の、増えた分はかからない。これは成人が対象だったんですよ。
うん、
で一方でこのジュニアニーサっていうのは未成年が対象なんですよ。
うんうん、
で枠が年間80万、だから積み立ての倍あるんですよね。でこれが5年間、
はい、
そう80万が5年間、
はい、
で増えた分に対して税金がかからない、
うん、
っていうこのジュニアニーサっていうものがあったんですよ。
あった、過去形ですね。
あったというか あるんですよ、あるんですよ、
うんうん、
あるんですけど、これ2016年にできたんかな、
うん、
できたんですけど全然普及してないですよね。名前は聞いたことあるって言うけど、やってる人がほとんどいないらしい、そのデータがあって。でなんでその人気が出なかったっていうと、めちゃくちゃねややこしいんですよね。
ややこしい、
ややこしいんですよ。例えばジュニアニーサを始めて、まあ、非課税期間5年間あるんですけど、
はい、
まあ、0歳から始めたとしましょう。子供が生まれてジュニアニーサを始めましたと、
はい、
でその0歳の時点で80万円貯めましたと、満額、はい、満額ね、
うん、
80万貯めて、で5年後、5歳になってますよね、
うん、
その80万をほったらかしにしといたら1年だけ貯めてね、
はい、
で5年後に年利 5% ぐらいで回ってたとしたら、それの5年で160万になってるんですよ。
うん、そんな行く
行きますね。80万円、
年利 5% で5年でしょ。
ちょ待って待って、もう一回計算しよう。さっき計算したんですけどね、年利 5% で5年で80万を回した場合、あ、100万ですね。あれ、俺なんで160万になったんだろう、これ。
うん、まあ、5年でさすがに倍にはならんだろうなっていう。まあでも 5% だったら年間 4,5 万ずつ増えていく計算なんで、
100ぐらいですね。そうそう、100万になりますね。うん、俺これなんでこれ160万になったんかな。あ、わかった。そうそうそう。
はい、
もう一回説明し直します。このジュニアニーサっていうのがめちゃくちゃややこしくて人気が出なかったんですね。
そっからか。
そこからめちゃくちゃややこしくて人気が出なかったんですよ。で、なんでややこしいかっていうと、この非課税期間の5年後、
うん、
5年終わるじゃないですか、
はい、
非課税期間ね、終わるとロールオーバーっていうことができるんですよ。
ロールオーバー、
うん、これ継続管理勘定って言って、その、
はい、
移せるんですよ。
移せる、
その、口座をね、そのジュニアニーサの枠から、
はい、
その非課税の枠に移すんですよね、ジュニアニーサが終わった5年後に、
はい、
でこのロールオーバーっていうのを、まあ、忘れない、5年後にロールオーバーっていうことを忘れないでやってくださいねと、
うん、
でそれをロールオーバーをすれば、18歳までロールオーバーできるんですよ。
へえ、
非課税枠として持ち続けることができるんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。
これ自体はすごくいいんですよね。で18歳になると、一般ニーサが開設できるようになるんで、
うん、
なんですけど、この18歳 その例えば0歳から始めて5年後にロールオーバーして18歳までそのロールオーバーしたとして、そのロールオーバー中にお金を引き出すと、
うん、
その0歳から5歳まで享受した税金の分も払わんとダメなんですよ。増えた分の税金も払わなきゃダメだったんですよ。
ん？18歳までの、まあ、15歳とかで引き出したら、
うん、
その15歳までの本来発生するはずだった税金を払わないといけない。
払わないといけダメなんですよ。
18歳まで
これって
待てば払わなくてもいいけど。
そう。
へえ、それあれじゃないですか、なんかいわゆる積み立て、なんていうんでしたっけ、定期預金。
あ、イデコ、イデコとかね。イデコとかは違うけど、まあ定期預金みたいな感じではあったんです。これがね、むちゃくちゃ不法だったんですよ。
うん、
例えばその80万円まあ今で、これが不評で廃止が決定したんですよ。
おお、はいはい。
2023年にもうジュニアニーサ終わっちゃうんですよ。
うん、
で新ニーサも始まるしね、来年に。
うん、
新ニーサ始まるに伴ってこのジュニアニーサが改定されたんですよ、しれっと。
うん、なくなるけど新しい形で出てくる。
そう、なくなるんだけど、なくなるまでのこの1年間改定されたんですよ、
はい、あ、1年間だけの特記事項が、はいはい、
特記事項があるんですけど、この特記事項に伴いやった方が得っていうことが得状態になってる
この1年間の間に。へえ、 それ気になりますね。
まあ、その今までのデメリットってさ、まあ、18歳までロールオーバーしちゃうともう引き出せないと、まあ、引き出しちゃうとその税金またかかっちゃってて、ジュニアニーサで貯めた意味なくなっちゃうみたいなものだったんですけど、この2020年の新ニーサが開設されると同時に、その人気がなかったんでね、ジュニアニーサも廃止ってなって改正されたんですけど、まず改正後ロールオーバーの手続きが不要になるんですよ。
ほうほう、勝手にやってくれるってことですか。
勝手にやってくれるんですよ。このロールオーバーの手続きっていうのがめちゃくちゃ面倒。面倒というか、その調べると SBI 証券はネット上でできるんですけど、他の楽天とかの証券口座はなんか書面で手続きしないとダメなんですよね。
ああ、そういうやつか。
そうです。これを忘れちゃうと税金かかっちゃうから、忘れずにしてくださいねっていうさ、うん、でもその5年後のさ、その更新の手続きをこう忘れずにやるって結構ハードル高いじゃないですか。
教えてはくれるんですか、時期ですよ。
自分で管理、時期はね教えてくれるのかもしれないんですけど、でも自分で基本的に把握しとかないとダメですよね。
はいはいはい。
なんですけど、これを自動でやってくれるようになると、
お
ー、そのロールオーバーの手続きは不要になると、
は
いはい、例えば 今2023年ですよね。でもうこの2023年に終わっちゃうんですけど、もう今から、ジュニアニーサを始めますと、
うん、
で頑張ってこの年内に80万貯めましたと、
うん、
でニーサ終わるんですけど、この80万の枠を自動的にロールオーバーしてくれるんですよ、その子供が18歳になるまで。
ん、18歳まで。
そう。
え、おお、すごい。
そう、これだから、これがむちゃくちゃでかいんですよ。
え、それは今年やらないとダメなんですか。
今年やらないとダメです。だって2023年に終わっちゃうから。
え、でもジュニアニーサとして申し込むんですよね、それは。
そう、今のうちにジュニアニーサと申し込みますと、うん、そうすると2023年にジュニアニーサ、ニーサ廃止になるんですよね。
来年ですよね。え、今年か、
来年に。今2023年、
え、今年廃止、
廃止になります。
はいはい。
そう、今年の12月に廃止になるんですよ、
うん、
そう、今年に2023年に終わるんですけど、始めた方がいいんですよ、
うん、
でなぜなら今年今から始めて、まあ、頑張って80万ジュニアニーサで子供の名義で積み立てましたと、
うん、
株を買いましたと、
うん、
でこれが子供が18歳になるまでロールオーバーできるんですよ、
うんうん、
で今まではこの10、それは今までも変わらないですよね。ロールオーバーの手続きさえすればロールオーバーできてたんですけど、
うん、
今回まあその面倒くさい手続きもなくロールオーバーできるようになったんですね、うん、でこれがメリット一つで、もう一つが、今まで18歳までにこれを取り崩しちゃうと、
うんうん、
過去の分まで遡って税金払わなく、
はい、
なきゃいけなかったんですよ。これがもう払わなくていいよってなったんですよ。
へえ、ほうほう。
で、非課税のまま取り崩せるようになったんですよ。
ああ、いいですね。
はい。だからほぼデメリットないんですよね。
うん。
で、ただ気をつけなきゃいけないのは、そのロールオーバー中に一回取り崩しちゃうと、取り崩した後のお金は非課税の枠外れちゃうんですよ。
ややこしいな。
まあ、ちょっとねこの辺がややこしいんですけど、例えば80万円入れてますと、今年から始めて80万 で子供がどうしようかな、0歳としましょう。
はい。
で15年年利 5% で回って15年回るとだいたいこの80万って160万になるんですよ。
倍になるんですね。
倍になるんですよ15年ぐらいで、うんうん、年利 5% だとしたらね。で、子供がどうしようかな、高校受験で、お金がちょっと必要になるだったなったということで、はい、その160万のうちの60万引き下ろしたとするじゃないですか。
はい。
そうすると、100万はその160万の6、60万は無税で下ろせるんですね。本来 20% のお金がかかるんですけど、NISA枠で買ってるから税金かからずにその60万下ろせると、うん、で残った100万がまた年利 5% で回っていってこうまた増えていきますよね。
はい。
でこの増えた分の税金はかかっちゃうんですよ。だから一部取り崩すとその残った分にはまあその非課税の枠が外れちゃうっていうことがあります。
はあ、なるほどなるほど。
うん、なので取り崩すときは要注意で、取り崩すとしてももう一気に全部引き下ろす方がいいですよね。
はあ、
そうなんですよ。
でもあれじゃないですか、そのなくなったはずのジュニアニーサの枠が新規を募集しただけで生き続けてるみたいな感じなんですかね。うん、
まあそんな感じですね、イメージとしては。で18歳以降になったらもう新ニーサがさ、ほらもう2024年には新ニーサができるようになるから、
うん、
うん、新ニーサに移管すればいいんですよ。
そういうことですよね。はいはい。うん、
この移管もね、ここでもまたロールオーバーみたいなことできるっていう風なホームページには書いてあるんですけど、まあ、それができなくても、うん、まあ一回そのジュニアニーサでのお金を引き下ろしてもう一回新ニーサで移せばいいだけだから、
うんうんうん、
この辺は心配ないかなと思うんですよ。
はい。
なんでこれ今その2023年にジュニアニーサ廃止ってなって2024年に新ニーサ始まるっていうことに伴ってしれっとこのジュニアニーサが改定されまして、むちゃくちゃいい感じに改定されたんですよ、うん、なので今これジュニアニーサやった方が得ですよっていう状況になってるんですよ。
はいはいはい。
だちょっとね、もういろんな難しいことをちょっとごちゃごちゃ言ってしまったんですけど、もう分かりやすく言うと、はい、
うん、
とりあえず今年80万ぶち込むと、ジュニアニーサの口座作って子供のために
80万じゃなくてもいいわけですよね。
80万でなくてもいい、50万でも30万でもいいけど、はい、で子供が18歳になるまでほったらかしにしとくんですよ、
うんうんうん、
一番いいのはね、
うん、
でそのほったらかしになったあと子供が成人した時にまあ、大体倍以上になってますよ、年利 5% ぐらいで回ったら、
うん、
でその倍ぐらいになった時に、まあ、引き下ろすのか新ニーサに切り替えるのかね、どっちでもいいと思うんですけど、
うんうんうん、
なので繰り返しになるんですけど、一番いいのはとりあえず、まあ、今年80万でも50万でも30万でもいいんですけど、ジュニアニーサの口座を開設して、
うん、
そこにぶち込むと、
うん、
お金を、
うん、
子供の通帳ってみんな持ってると思うんですよ、
うんうん、
子供の通帳でね、子供のために貯めてるお金あると思うんですよ、
うん
まあそれをぶち込める分だけ、ぶち込める分だけっていうか、まあそれは金額見てぶち込むと
ぶち込むって表現好きっすね
そうすると非課税になってね、運営できますと、
はい、はいはい、
運用できますとね、
うん、
そうだからこれ、ね、いろんな意見あると思うんですよね。その2024年以降の新ニーサを待った方がいいんじゃないかとかね、別に今焦ってやらなくてもとかいろいろあると思うんですけど、
うん
まあ、基本的に投資って、まあ、時間を味方につけること非常に重要なんで、まあ、早く始めれば早い方が得っていうことがあるんで、
うんうん、なるほどね。
だから来年新ニーサが始まって、その新ニーサで自分の名義で子供の分貯蓄するっていうのもありなんですけど、ジュニアニーサは子供の名義でNISA 口座として使えるから、
うん、
それは一つ僕はいいポイントだと思ってますね。
その普通の新NISA だとロールオーバーは自動でやってくれるんですか、うん、そもそもないのか、概念が
ロールオーバーはないですね。
はあ、はあははあ、そうかそうか。
だから今積立 NISA とか一般 NISA やってる人は、うん、その枠は据え置きみたいな感じになるんですね。別枠になるんですよ。
はいはい。
ロールオーバーじゃないんですよ、もう別枠で置いたままになるんですよね。だからやった方が得っていう話もあったんですね、はあはあ、枠が増えるから。
ロールオーバーという概念が新ニーサでなければ、そのさっき言ってた15歳で引き出すとみたいな問題は別にそっちでは起きないわけですよね。となったらじゃあ単純に1年早く、投資活動に参加できるっていうところがメリット。
まあそういうことですね、
うんうんうん、
それがメリットですね。
うーん、
で早く始めれば早く始めるほど得なんで、
うんうん。
でまあ注意点があるとしたら、その名義は子供名義じゃないと作れないです。
それはそうですよね。
ジュニア兄さん、これがねめんどくさいんですよ。
本当に。そうなんですか。
めっちゃめんどくさいですね。その大人の証券口座開設するのってネットでピピピってやったらさ、もうすぐに開設できるじゃないですか。うん、
はい、
でジュニア兄さんの場合はその子供のマイナンバーだったりとか住民票とかいるんですよね。
はいはいはい。
まあそういうのを提出して、まあ、ちょっと時間かかりますよね。
うん、
で注意点その2はさっき言ったそのロールオーバー中に一部引き出すとそれ以降は税金がかかるんで、
うん、
あの引き出すときはもしもう18歳まで急遽お金が必要になってこれもう取り崩さないと生きていけないみたいな状況になって取り崩すときは、
はい、
まあ無課税のまま取り崩せるんですけど一気に引き出した方がいいですよね。
ああ全額とか。
うん
うんうん。
まあまあ全額じゃなくても残った分は置いとけますよ。
うん、
置いとけますけどそこに対して増えた分は税金がかかる。
うん、
うん、でまあでも税金がかかるイコール損してるみたいなイメージがありますけど、税金かかる、税金って増えた分にかかるから税金がかかるイコール増えてるんでね、別に損してるわけではないんですけど、
はい、う
んうん、まあそういう注意点が必要っていうところですね。だからね、今お子さんいる方でお子さんにちょっとなんかこう資産運用とか子供のためになんかお金残しておい、ちょっとでも残しておいてあげたいなって思う方はジュニア NISA やった方が得ですね、絶対に。うんうんうん、例えばね、その、この2023年に80万突っ込むとするじゃないですか。
はい。
で、来年ロールオーバーされますよね、子供が18歳になるまで。
うん、
で18歳以降に新 NISA に移管しますと。
うん、
新兄さんに移管してそれを60歳まで忘れてたとするじゃないですか。
うん、
子供が60歳になるまでね。
なんかありますよね、そのそう亡くなった後にめちゃくちゃいろいろ出てきて。
いやそうなんですよ、この話ね、次そのネタ話しそうと思ってたんですけど、
はい、
まあちょっと今の話に戻すと、80万円を、来年ロールオーバーして子供が18歳になるまでロールオーバーして、で18歳以降新兄さんに、うん、移管しますと。
うん、
でこの80万よ、その80万がその60歳、子供が60歳になった時にいくらになってると思います？
でもなんかなんとなく
年利 5% ね、年利 5% だけ、
年複利じゃなかったら20年で倍じゃないですか。
うん、
で
そうだね、うん、
で40年、20年で倍だったら40年は2倍、 2.5 倍じゃないですか。
でも複利だよ、複利だよ。
うん、いや複利でもそんなそんな言うて、うん、
これね約1500万になってるんですよ。
え、何倍？
80万が1500万。だから何倍だ、1500÷80、18倍。
そんなに、やっぱ
言ってますね、言ってますね、これさっき計算したら、間違ってなかった。だからまあもう今年さ、まあ変な話、まあ例えばですけど、まあ、そんな余裕ある家庭ももしかしたら少ないかもしれないですけど、80万頑張ってジュニアニーサ入れますと、
うん、
で来年にロールオーバーして18歳になるまで、
うん、
あ18歳になるまでロールオーバーして、子供が18歳になった時に新ニーサに移管して、で、まあ、子供にね今ここに、まあ、その時点で多分160万ぐらいだと思うんですよね、うん、160万とか170万ぐらいだと思うんですよ。で、まあ、これ60歳まで寝かしておきなさいとって言って子供にプレゼントすると
。60って、はいはい、
うん、もう60歳の時に寝かしておいて、でっていう子供にプレゼントしたらさ、で、うん、子供が60歳の時にさパッてそれ見た時に1494万円になってんよ。
すごいじゃないですか、老後2000万問題が。
そう、これだけでもう今ここで80万手を打っとけば子供の老後問題解決です。
60年後にまだその問題言ってんのかどうか知らないですけど。
まあ言ってるか分かんないけどね。
へえ、
うん、なんでお父さんとお母さんこれ教えてくれなかったんだって俺思うもんね。
あー確かにね。
うん、この投資信株の仕組みをね。
そっか、
っていうぐらいね。
うん、
まあ別にさ、その子供にプレゼントして、まあ働き出してから月5000円でもいいから入れときなさいと、
うん、
毎月、
うん、
とか やっとくとさ、もう2000万3000万になりますよ。
あー確かにね、
定年する頃にはね。
うん、
なんでその今このジュニア投資で 重要なのって時間を味方につけることなんですよ、うん、で今この2023年の残りの1年で80万っていう枠を作っといて非課税でロールオーバーして、
うん、
まあ、子供が18歳になるまでのマックス18年間を非課税のままずっと運用できるんですよ、
うんうんうん、
運用できるようになったんですよ、
うん、
でやばい時にはその取り崩しもできると、
はい、
いうことなんですよ。
へえ、
そうなんですよ。でさっきねハリーさんが言ったみたいに、フィデリティっていう運用会社があるんですよね、株の。
フィデリティ。
でそこの、うんうん、フィデリティっていう運用会社があって、うん、そこの調査で2003年から2013年まで投資でお金を最も増やせた人っていうランキングっていうかデータがあって、
ほうほう、
1位が死んでしまった人、
おお、
2位が投資したんだけど投資したことを忘れてた人
めっちゃ面白いですねそれ。何もするなってことじゃないですか。もう
何もするなってことなんですよ。
すごい。
だから人がね頭で考えるよりももう世界経済のこう成長する力の方が圧倒的に強いんで、
うん、
だからその2003年から2013年のねリーマンショックとかあって、その2008年からリーマンショックって、うん、あの時にごちゃごちゃ手をつけてやった人は損してるんですよね。もう黙ってずっと持ってる人が一番得してるよね。
うんうんうんうん、
というデータもあると。
なるほどね。
はい、ってことでね、ジュニアニーサ今まで ね、 いいですね、ものすごく使い勝手が悪かったんですよね。その解説するのにもめんどくさいし、その非課税期間5年で5年後にロールオーバーしても、そのロールオーバー中に急遽お金が必要になって取り崩したら、その5年間せっかく受けてた恩恵が全部解除されると、
うん、
遡って全部税金払わなあかんから、まあそれはね、美味しくないと、
うん、
で不評で全然人気が出なかったんですね、
うん、
でその人気が出なかったことによって廃止が決定して、さらに2024年にあのニーサが新ニーサに紙改定されるに伴ってジュニアニーサもちょっと変わったんですよね。そのちょっと変わったことによってむちゃくちゃいい、めちゃめちゃいい感じになったんですよ、ジュニアニーサが。
はいはいはい。へえ。
なのでね、まあ、今子供お子さんがいらっしゃって、お子さんの通帳一つぐらい作ってると思うんですけど、そこにね10万でも20万でも入ってるんだったら、ジュニアニーサに移管して投資信託で商品買ったらどうかなということですね。っていうか投資信託はもう上がること前提でやるんで、
うんうん、
で商品何買えばいいのって思うかもしれないんですけど、それはね第何回だっけ、214話のこのやり方で確実にお金増えると思われる新ニーサに向けての投資術っていう回でも結構詳しく話してるんですけど、
はい、
まあ僕は全世界インデックスファンドの全世界でいいんじゃないかな、全世界株式指数ってやつでいいんじゃないかなと思います。
うんうんうん、
うん、か全米かアメリカ、
うん、
S&P500 とかいうやつですね。
はい、
ちなみに全世界は先進国と新興国が入ってるんですよ、中身が。
うんうん、
で先進国はもうねアメリカとか日本とかフランスとかそのヨーロッパの方で、新興国は中国とかインドが入ってるんですよね。
うん、うんうん、
で割合がだいたい先進国 80% 新興国 20% とかだったと思います、確か。なんで全世界買っとけばまあまあ大丈夫かなと思いますね。
うんうん、
ちなみにその全世界の過去30年間の年率っていうのが 8.3、
めっちゃ高いじゃないですか。
めっちゃ高いで、これ30年で 8.3 なんですね。10年で見たら何倍になると思いますこれ。
うん、もっと高いんですか。
もっと高いんですよ。
へえ、
14.8%。
えらい景気いいっすね。
過去3年で見たらどうなると思いますこの全世界の株式。
もっと高いんですか。
もっと高いんですよ。 15.1% なんですよ。
ほ
ー、だから長い長い目で見ても 8.3 上がってるし、 ここ最近の世界の経済の上がり具合ってすごいんですよね。
うんうんうん、へ
え。でまあ僕は全米より全世界の方が上がってくると思ってるんで、もう30年後、うん、40年50年後って、
うん、
僕はですよ、基本的にリスクは皆さんが背負ってもらうことになるんで、
ね、まあ我々素人なんでね、
僕は素人なんでね、ただ僕その個人一素人の意見としては、僕は個人的には全世界の方がなんか面白みがあるなと思ってます。インドとか中国とか入ってるし、
うんうん、
全米で S&P500 で過去30年間で 10. 点なんぼなんですよね。だパフォーマンスだけ見れば S&P500 の方がいいんですけど、まあね全米も全世界も今ほとんど一緒なんですけどね、中身が 70% ぐらいは。 アメリカ株なんで、うん、一緒なんですけど、うん、もっともっと長い長い目で見れば新興国これからどんどん伸びるんじゃないのみたいな期待もありつつ、うん、全世界の方が、まあ、子供が40歳50歳60歳みたいな時になってるのはそっちの方がなんか面白みがあるなと思って、うん、僕は全世界にしてます。
なるほどなるほど、
はい。
なんかまあ、最悪使うか使わないかはさておき、証券、うん、子供の証券口座作っておくっていうのは一個いいんじゃないかなと思ってて、結構その、
いや僕もそれ思いますよ。
まあ、入学祝いとかで現金もらうこともあったり、お年玉とかでもらうじゃないですか、うん、で基本的にはそのもうお父さんお母さんがその子供の口座とかに勝手に入れちゃうじゃないですか、
うん、うんうんうん、
っていうのをこう例えば半分ずつ4万円お年玉もらいましたってなったら2万円証券口座に入れ、うん、2万円銀行口座に入れとかでちょっとこう差を見れるじゃないですか、
うんうんうん、いや本当にそうですよね。
なんかそういう使い方とかしてもいいのかなと思って、うんうん、選択肢の一つに投資っていうのが常にできる状態があったら、
うん、
ね、教育的に、
また子供に教えれますしね。新NISA来年始まって、新NISA で子供の分も貯めていけばいいっていう考え方ももちろんあると思うんですよね、
うん、
別にジュニアコースは今から焦って作らなくても、
うんうん、
新NISA で貯めていけばいいじゃんっていうのもあるんですけど、新NISA で貯めた場合って、まあ、一つのデメリットがその例えば離婚した時とかね。
おお、はいはい。
新NISAの名義って親の名義になってるから子供として資産残せないんですよ、離婚しちゃったらね。
あ、そうなんすか。
でもジュニアNISAで子供の名義で作っとくと、親が離婚しようがしまいがもう子供のものですから、
うんうんうん、
だからその辺の子供に対して残してあげるみたいな形を取るんだったら、ジュニアNISA今から作って子供の口座で作ってあげる方がねいいと思いますけどね。
なるほどね、確かに、
うん、それに勉強にもなりますよね、子供に株やらせるとさ。
うん、いやなんか究極別に損してもいいんじゃないかなと思って。
いやそうですよ、
変な株変わって。
だから、ね、僕は子供に対しては俺個別株 やらせようと思ってるんですよ。
そうそうそう、同じこと言おうと思った、うん、
だってそのやっぱ株を知るってその会社のことを知るんですよね。で株やってると経済のことにむちゃくちゃ敏感になるんですよね、うん、今あんなことが起きてる、こんなことが起きてるからこうなってるとか、
うんうん、
でその会社なんかね、その日常生活で生活してて、あこの商品いいなと思って、これどこの会社がやってんだっつって、あこんな会社かっつって株を見てみるとかね、
うん、
いやこの会社のスタイル好きだからここ応援しようって言って株を買うと、
うん、
でその株が下がったらなんで下がったんだって、あここのこのサービスがみんな受けなかったんだとかさ
そこまで
いろいろこう、いや敏感になりますよ。察しがいいな、
はい、
でその会社を応援するって、別にそのね将来その会社に勤めるとかでもいいし、
うん、
就職するとかでもいう選択肢も出てくると思うんですよね、
うんうん、
みたいなことでね、なんかやってもいいんじゃないかなって
ね
思ってます ね、うん、だから今のうちにね、ちょっとこのジュニアNISAの口座開設するのはめんどくさいんですけど、
はい、
作ってあげて、まあ今のうちにちょっとでもね現金入れといて、でロールオーバー後に子供に渡してあげるみたいなね。別に渡さなくてもいいんですけど、親が持っててもいいと思うんですけど、まあまあ、親である以上ね、うん、ただ渡してあげて自分でなんか株やらせてあげるのもいいし、パパとママからのプレゼントで、ずっと持っておいて自分で資産運用してもいいよとか言ってね渡してあげると、
うん、ね。ちなみに僕は持ってますよ、ジュニアNISA口座。
あ本当ですか。
うん、
じゃあいつ始めました、ジュニアNISA。
1年2年は経ってないぐらいかな。
じゃあもうそこに入れてね、そのまま置いとけば、ね、勝手にロールオーバーして、
何もしてないですからね。
いやもうお楽しみですよ、お楽しみ箱ですよ
確かにね、
うんうん、子供が18歳になったら新NISA作れるようになるから、その新NISA の時にその入れてたお金がなんぼになってんねんっていうね。
そうですね、
お楽しみがありますよ。
はい、
ってことでね、ちょっとね使い勝手が悪かったジュニアNISAがね、もうあと1年で終わっちゃうんですけど、
うん、
この残り1年でもやった方が得っていうような情報でございました。
うんうんうん、いや、いいですね。
皆さんね、特にお子さんいらっしゃる方っていうか、お子さんいらっしゃる方にしか有益な情報にならなかったと思うんですけど、
今回なかったらね作りようないですからね
全く意味のない情報なんですけどね、
うん、
ぜひぜひご検討してみて。もうだって今4月なんでね、
はい、
日数ももうないんですけど、
あと半年ちょっと、
早めにね、もう、うん、うん、半年ちょっとですけど、半年ちょっとでもね、ちょっとでもやってた方がいいと思いますね。
うんうん、
うん、めんどくさいけど、もうね仮に1万円でも入れて、その1万円が何本になったのかっていうのを見るだけでもいいと思いますよ、うん、子供が成人した時に、
うんうん
うん、 なので、ね、ぜひぜひ検討していただければなと思います。
はい、
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
お待ちしています。
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。